皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブ英語の時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元貴です。どうぞよろしく。そうしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
お願いします。
元気よく今日は。
いつも元気ですよ。
嘘ばっかりだ。
上も下も元気ですよ。
下ばっかり
だろ。と思いきや下はちょっと元気がしだれ桜みたいな感じです。
何を言ってんでしょうか。東京大ウォッカさんです。お二人が思う桜のイメージは何でしょうか。ベタですが私はお花見です。きっとお嬢様は桜餅か桜のお嬢様と言うだろうな、てんてんてんといただいています。
僕のしだれ桜、え、そういう話じゃない。
そういう話じゃなくて、桜のイメージは
桜綺麗華やか、毛虫バーって落ちてきますからね。
たまにそれ桜というか春のイメージなんでしょうね。
でも桜の木はよく多いじゃないですか。
あ、桜の木に多くいると。
たまにこうやってさ上見て、あー綺麗だなと思って、はい、ベチャッと、
あー怖い、
わーぐじぐじぐじぐじぐじだ、
いやいやだねそれはね。
ねえ、そうそう、
あの方は競馬界の花ということでございますね。
なるほど、いいですね、競馬界の花いっぱいいますけどね。綺麗なものからそうでないものまで、
そこは言わなくていいんですよ。
大谷さんはどっちかなってね
ということで、あちらの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬へゴー。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。ということで今日もご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週から今週にかけて2回高知競馬の中継を行いましたけれども、安心してできたということでありがとうございました。
ありがとうございました。
ところで、あの序盤のメールで、うん、桜のイメージは何でしょうかということでいただいたんですが、はい、大江さんの桜のイメージは何でしょうか。
森山直太朗さん
歌の方ですね。
そう、
読書、
うん、そう、大江さん歌わなかったですね最後ね。
あ、私はおばあちゃんの遺言で人前で歌になって
歌っても
そこは固くなに守ったんですね、
う
ん、
読書ぐらいしてほしかったですけどね本当さ
ということで、まあ、中継聞いてない方ももちろんいらっしゃるんで、あの2つの大レースを振り返りたいと思います。まずは22日日曜日、高知第4レース、ラジオ日経杯第3回ネクストスター西日本でございます。勝ったのは2番人気かつてない美味しさ、2着5番人気バウボーグ、3着8番人気上昇ボビーでございました。大江さん、
はい、
かつてない美味しさが重賞連勝となりました。
そうですね、先頭で直線を迎えてそのまま押し切ったっていう形だったんですけども、これでかつてない美味しさ重賞2連勝ということになります。
はい、
昨年12月に高知でデビューしてからここまで負けたのは出遅れて展開が難しくなった準重賞2着のみ、
はい、
ということで連帯率 100% でここまで来たんですよね。まあ、このあと、3歳の高知三冠路線というのが始まっていくと距離も、ね、伸びるので、そのあたりがこれからポイントになってくるかなとは思いますけれども、非常に楽しみな、はい、かつてない期待感のある馬ですね
これあのジョッキーも含めてみんなあのかつてない何々って言いたがるというね、うん、
美味しさの方じゃないですか
美味しさはどう結びつければいいんですか。
そこは大江さんみたいにほらプロがあったら綺麗にまとめてくれると思いますけど
お願いします。
勝利の美味しさ、
ほら、うまい、綺麗だね。もうここで一回使えなくなったからこのフレーズは次は違うよ、ね、
しまった
そして兵庫のバウボーグ2着に追い上げています。
はい、あの3コーナーではねちょっと置かれていく場面があったので、ああ大丈夫かなと思いましたけれども、はい、最後までしっかりと伸びましたね。
はい、
あの高知競馬のホームページでね、元ジョッキーの瀬野正親さんがレース後のコメント全ジョッキー分全レース載せてくれてますが、
はい、
そこによると佐々木智弘騎手、初めての馬場でいつもより後ろからの競馬で戸惑いながら走っている感じでした、反応が鈍かったですということなんですけど、
はい、
それでいてこれだけ差を詰めて2着ですから、はい、力があるところを示してくれたんじゃないのかなと思います。
はい、さらにその後ろにいた上昇ボビーが最後の最後に3着に上がりました。
はい、3、4コーナー内をロスなく回ってきて差を詰めました。いつも姉妹は必ず伸びる馬で、それを今回も発揮したなというレースぶりでしたね。
はい、ということで、あのネクストスター西日本中継ではお三方に予想を伺っていたんで、うん、どの方がどの本命馬だったか ちょっと忘れてしまったんで。
まあそうです。
覚えてるだろう。
大江さんは何でしたっけ。
繰り返すな。エムスティール。
ひどいですね。とんでもない。
なかったことにしましょうじゃあ。
ドエスな発言です。
いやこれ本当に分かんなくなっちゃった。
本当ですか。
誰が誰だったかなと思ってね。
ひどいですね。
先生は確かミッジーチャンプも挙げていましたけども。はい、
ミッジーチャンプからですね。馬券は。
本命五着。はい、
まあね、後ろからよく追い込んできたんですけど、ちょっとやっぱり、
ええ、
まあね、一通りハイペースだったとはいえ後ろだったのかなって、やっぱ初めてのねコーチというのもありましたし、はい、でも頑張ったんじゃないですかね、
はい、私の本命くす玉ということで、
また不発でしたね。
4着でございました。しかも最後に買わされる格好になって4着
ですね。こう引っ張ってうまくいったかなって中身がなかったってやつですね。
空みたいな。
そうそうそう。
それ虚しいですね、うん、ということでございまして、メールをいただいています。東京大岡さん、かつてない美味しさが勝利しました。エンドレステイルやくす玉の名前はたくさん出ていましたが、てんてんてん、初のラジオ日経杯ネクストスター西日本から新たなスターが誕生する予感がします。ウドの大木さん、ネクストスター西日本、その前までのレース、皆さんの予想が的中、さすがにメインは外すのではと考え、人気馬の中で皆さんが挙げなかった馬としてバウボーグを2着付けの軸として馬連馬単を買ったところを的中しました。馬単が美味しかったです。ありがとうございました。うまい、
天才ですね。
そうですね。同じく宇都の大木さん、ネクストスター西日本実況中継面白かったです。いつものメンバーに朝香さんが加わったことでとても賑やかで下ネタ満載でした。かっこ笑い。
確かに本当に楽な放送でしたね、我々からしたら。
もうゲストがもう好き放題喋るんで、
全然喋ってくる。こっちはね、別にあんま喋んなくてよかったんで、
ありがたいですよ。
本当です。
内容としても番組冒頭のレースで朝香さんが完璧予想、次の3レースも皆さん的中、ところがメインレースの的中は藤巻先生の副賞だけという素晴らしいオチで終わり、この番組らしい内容でした。結局は先生が持っていったという
副賞ですよ。でも
いやいや、
本当抑えでしたよ。
いやいや、うん、ポカポカ湯たんぽさん、かつてない美味しさ強かったですね。エンドレステールの失速、今後に影響が出ないか心配です。まあ、大江さんの馬券はね置いときまして、
うんうん、
ちょっとエンドレステール心配ですよね。
うーん、そうですね、まあ、どんな感じになっていくのか。例えばこれがもうべちゃべちゃの不良ババとかであれば、あのままこのスピードとかを活かせたかなとは思うんですけれども、
はい、
まあ、これからねそういうババだけじゃなくなると思いますし、
はい、
まあ、あとこれ私多分あの2歳の頃にお話ししてたことだと思うんですけれども、
はい、
どうしても牝馬ってね、特に若馬2歳の牝馬って最初の頃こうポポポンって買って、その後ちょっとこう成長力のあるボバに台頭されていくっていうのはこう特に西日本の地方競馬でよく見られる傾向なんですよね、
はい、
なのであのエンドレステールもさらにここからもう一皮二皮先生のように向けていただいて、
カットだよ、
また頑張ってほしいなと思います。
じゃあ俺向けてないからな。
何を言って拾わなくていいんだよ。
困ったな、困る。
次に行きますよ。
あ、そうですか。
その2日後24日火曜日、交流重賞第28回黒船賞が行われました。勝ったのは5番人気マテンローコマンド、逃げ切り勝ち。2着1番人気ダノンフィーゴ、3着4番人気インアパレスとなっています。もう逃げに持ち込んで、しかも 3,4 コーナー楽に突き放してマテンローコマンド強かったです。
強かったですね、
はい、
コースタート決めました。これ今回ですね、中間はゲート練習しっかり行われていて、陣営としては非常にそのスタートの部分っていうのを気にしていたんですけれども、
はい、
もうあの一歩目出た時点であっと思いましたね。で、加えてマテのコマンドですね、あのもともと同じようなコーナー4回の兵庫チャンピオンシップを勝っている馬ではあるんですけれども、
はい、
その後が兵庫ゴールドトロフィー、年末が2着で前走かけつばた記念3着、これいずれも外枠が当たっていて、
うん、
ちょっとやっぱりね、小回りのコーナー4回で内に入りたいところを入れなかったりとか、内がめちゃくちゃいい馬場状態の時で勝ち馬に内を回られてしまったとかね、
はい、
そういったちょっと枠順が向かなかったっていうところもありましたから、
ええ、
今回は内目の枠、これ 偶然にもシャマルが昨年当たった枠と一緒なんですよね。
なるほど。
で、あのシャマルの場合は昨年この枠から出ていってまっすぐ走ってきましたっていうような枠だったんですけれども、はい、まあ、そういったところも含めて向いたんじゃないのかなと思いますし、もちろんやっぱり強かったです。
ということはまあ実質4連覇ということで。
は
無理があるな。
そうか、
適当だね。
今のはちょっと適当すぎましたかね、うん、はい。そしてダノンフィーゴ最後に追い上げて2着です。
あのコーチの馬場適性っていうのがダノンフィーゴは非常に難しくなるだろうなと思ってたんですよね、
はい。
で、あの日曜日の、ね、ラジオ日経杯ネクストスター西日本の時は御社のスタジオに大臣様がいらっしゃったということで雨が降って重馬場だったんですけれども、うん、
はい、
黒船賞の日は、ね、前日も含めて非常にお天気がよくって、早雲まで乾いて、はい、さらに表面もどんどん乾いていて軽くちょっと砂ぼこりも舞うようなタフな馬場になりました、
はい。
そうなるとちょっとダノンフィーゴにはやっぱり向かなかったかなっていうのがありますね、その中で4分の3馬身差の2着まで来ているので力は相当高いというのを改めて負けて強しを見せてくれたと思います。
はい。そして3着インアパレス、まあ、中段後方にいて長く足を使いましたね。
これね、スタート1歩目滑るような感じになって出遅れてしまったんですよね、
はい。
それがあってポジション後ろになってしまって向こう正面で内からスルスルとポジション上げていったんですけれども、最終的な着差とかを見ると2着とも首差ですから、
はい、
出遅れがなかったらもっと強かったのかな、見てみたかったなって思いますね、
はい。ということで、まあ、上位馬よりも、うん、オタマジャクシの名前がよく出た中継だったんですけども、うん、反応がいっぱい来てるんですよ。
ほう
東京大王岡さん、マテンローコマンドが勝利しました。藤巻先生の単勝の的中お見事でした。
いえ、まあ、放送で言ったからね
おめでとうございます。
でも大江さんも本命だったんじゃないんですか。
そうなんです、本命は天皇コマンドだったんですけど、
はい、
はい、
なんで
馬場を見て馬券の買い方をちょっと
なるほどね、
まって外れました。
はい、はい、そうですね。ただオタマジャクシがゴールしたものの騎手が下馬したのが大事に至らなければいいんですがといただいています。まあ、最高峰だったんですねゴールがね、うん。オタマジャクシは外に出したさん、黒船賞で番組とコーチの夢を背負ったあの馬はらしくないレース運びで最高峰でした。いつか交流重賞の舞台でその名を全国に轟かせてほしいです。大江さん、
はい、
まあ、ほぼ本命だったオタマジャクシ残念でしたね
じゃあそれ
ね、あの馬場も乾いて、まあ、オタマジャクシは馬群の中で最内枠からうまくこう運べるんじゃないのかなと思っていたんですけど、ちょっと参考な付近からあらっとおかしいぞというところで、最終的には入選後逃げ場をして長森太一騎手が馬を引いて帰っていくという形になったので、ちょっとねその子がだいぶ心配だなというところではあるんですけれども、はい、ね、あの馬はね今元気ないかもしれないので我々のオタマジャクシだけでも元気でいましょう。
カットだねこれは、ね、
本来逆だったんですけどね、我々が元気なかったんですけどね馬の方が元気だったんです。
年齢的な問題ね、
まあいろいろ加齢もありますね
カットだねウドの大木さん、大江所長と藤巻先生の本命馬、まあ、天狼コマンドの鮮やかな逃げ切り勝ちでした、おめでとうございます。私は皆さんの予想であまり出なかったシャマルから買って激震でした。先週の藤巻先生は土曜日のフラワーカップ、日曜日の千葉ステークスで3連複の万馬券、日曜夜のネクストスター西日本も的中と絶好調でした。黒船賞は藤巻先生に乗るべきでしたね、かっこ泣き。
まあね、そんな言ったらね乗らないですよね普通
泥船、
そうですね、いつ穴が開いてか分からないですからね
中堅さん、黒船賞は摩天楼コマンドの勝利に終わりましたが、シャマルの失速は意外、さすがに4連覇は厳しかったんですかね。右だけチェーンさん、オタマジャクシを全国区に広げるほどの盛り上がり最高でした。宮川一郎太さんが大河ドラマでオタマジャクシとか言うんじゃないですかね、かっこ笑い。
すごいね、
今年の流行語大賞はオタマジャクシで決まりかもといただいています。
ちょっと今いいこと思いついた。
あ、いいこと、はい。
白棒の白いオタマジャクシ大好きです。
わざわざ。自分勝ったな。
いやいや、
初めて自分勝ったやった。
これは後々使うと思います。
大江さんが自分で勝ったやるのは初めてなんでね。
いやいやいや、恥ずかしかったです。
そんなことは置いといて、
はい、
この黒船賞当日の売り上げをもって高知競馬初の年度1000億円到達いたしました。
おめでとうございます。
やった、嬉しい。も馬券買ってくださる皆さんのおかげでついに売り上げがここまで伸びました。
だからこそ、
はい、
夜の競馬で11人も呼べたんですよ。
はいまあそういうことなんですかね
じゃないんですか。
いやいや、まあ、出演料ギャラと経費はだいぶかかったでしょうね。
そうですよね。
でもなんかね、食事パンとか言ってましたけど、どういうことだったんですか。
春のパン祭りで皆さん食べてました ね
美味しかったです。本格的なパンで、
ね、本格的なパンで
もうちょいなんか豪華なのかと思いきや
そうですね、
はい、いやでもお客さんもやっぱり来てたんですよね。いっぱい
めちゃくちゃ多かったですよね。黒船賞終わった後も結構たくさんの方が残って最終レースまで楽しんでくださっていて、はい、嬉しかったです ね
平日ですよ普通の。
そうですね、はい、
すごいね、
はい、ということで黒船賞当日の3月24日は落馬事故で亡くなった塚本雄大騎士の三回忌となりました。大江さん、
はい、
場内では黙祷も行われたんですよね。
そうですね、あの1レースのだいぶ前だったんですけれども、騎手も集まって、でもちろんあの競馬場で働いてらっしゃる方々ですとか、あるいはご来場のファンの方、場外でご覧いただいている、あるいは私のツイッターとかにも書いてくださってたんですけれども、現地に行けない仕事中だけれども心の中で黙祷を捧げますと言ってくださるファンの方もいらっしゃいまして、
はい、
もうみんなで、ね、塚本雄大騎手のことをまた思い出して忍ぶ日になったんじゃないのかなと思っています。
そうですね、
ファイナル男という異名を持っていて、はい、彼はね一発逆転ファイナルレースだけで60勝も挙げたんですよね。
すごいですね
いや本当にあの他の騎手たちは当時気がつくといつもいいポジションにいるって雄大騎手のことを褒めていて、
はい、
なんかね一発逆転ファイナルレースを見るたびにやっぱり雄大騎手のことを思い出すなと思います。
そうですね。
そしてなんとこの4月からは末っ子の弟塚本直之騎手が高知競馬でデビューを予定しています。
おめでとうございます。
もともとは笠松での所属を考えていたそうなんですけれども、ほうほうほう、あの養成機関である地方競馬教養センターにちょうど入所するかしないかというところで雄大騎手が亡くなってしまったんですね、うん、で高知の空で兄が後押ししてくれるかな、一緒に走りたいなと思って高知への所属、しかもお兄ちゃんと同じ目作大輔厩舎からのデビューを決めたということです。
はい、
雄大騎手の、ね、遺品っていうのは兄弟4人で片見分けしていて、例えば蔵は愛知の塚本聖吾騎手が受け継いだりとかしているんですけれども、はい、直行騎手の場合は無知を雄大騎手から受けていて、レースで今後使っていく予定ということです、
はい、
まだ18歳なんですけれども、ね、若くしてちょっといろんなものを背負ってのデビューということになりますから、
はい、
私たち大人は温かく外から見守っていたいなと思います。
そうですね、それを重荷とせずに頑張っていただきたいと思います、
はい、
ということでございまして、今週は大江さんお忙しいんで早めのお別れとなります。
あ、そっか。
そうなんです。
忙しいもんね。
ええ、
もうメディア王だ。
緑色のお玉ジャクシがすいません。
カットだよ。何言ってんだ。
それ病気だから。
勝負服じゃねえかよみたいな。
検査してもらった方がいいね、これ。検査して。
ということで、いろいろお聞きしたいことがいっぱいあって、
はい、
実は黒船賞当日は第10レースのパドック進行されたということで、どうだったでしょうか。
楽しかったです。パドック進行の後にもう自分で聞きたいことをいろいろ解説の岩崎修吾さんに聞いてみたりとかね。
ああなるほどね、
結局そこだった、
はい、で一緒に2人でどうもこう言い合ってみたりとかありますし、 あとねまだいっぱいあるんですよ。明日日曜日29日佐賀競馬場葉隠れ大商店に新メデイジーと吉原騎手が2連覇目指して出ますし、
うん、はい、
佐賀のダドンター騎手には長森大地騎手乗りに行きますし、
はい、
さらにさらに週が明けて4月1日兵庫女王杯ダートグレードのこのレース、その田競馬場で行われますが、カルテメトレスと赤岡修司騎手が先手馬に入ってますのでね、うん、はい、こちらも出走してくれば楽しみです。
はい、ということでございまして、このコーナーの主 やる気元気かっこ元大江お子さんでした。
兵庫元じゃない上杯大江陽子でした。
なんでミドルネーム入っちゃったんだレース名にみたいな ね,
ね
ということでございまして、よさこいナイター高知競馬へ GO。 このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ続いては大先生の大予想のコーナーです。今週は JRA の G1 第2弾、はい、中京競馬場で第56回高松の宮記念でございます。芝の 1200m 18頭立て、スタート予定時刻は日曜日の3時40分です。大先生の高松の宮記念大本命馬こちらでございます。
吉野イースター
、ああ7番、私も一瞬思ったんですよ。
本当ですか、違ったんですか、
まあ、結果的には違うんです
けど、良かったのか悪かったのかそれは何とも言えないですけど
中京はどうなんですかね。
うーん、まあ、あんまり走ってる経験がないですよね。
まあ経験だけ見るとね、
まあ、ようなでもまあ結構いろんなゲーム競馬場走ってるから大丈夫じゃないですか、はいはいはい、中山も小倉も、ね、走ってますし、はい、で連鎖そうオーシャンステックス中山でしたけどね、早かったですね、
はい、なんて言ってもピューロマジックが飛ばしたんでね、
ピューとね
カットだよ何言ってんだよ
ねえ。でこの馬後ろからになってね、はい、また結構馬場いいね、うちがいい中大外回さされてね、
はい、
それでもまあ途中まではいい伸びして最後はちょっと足を鈍っちゃったとはいえ5着頑張りましたしね、阪神カップはね逆に内枠で前の方行ったんですけど、これも早かったですねこの展開も、
はい、
結局後ろから来る馬がね上位多かった中でこの馬、まああと距離も長かったですかね専用はね、
はあはあ、うん、そうですね。
で京阪杯はね早かったですねこれは僕と一緒で
カットだよ、はい、
でそんな中ね内枠で、まあ、まあまあいい位置つけたんですけど最後ね、でも3着まで行きましたかね、
はい、
あとそれでスプリンターズステークス、
ね、
これがね遅かった、
はあ、
で上がり早かったんで、
はいはい、
やっぱ上がり早いとさすがにちょっと
しんど
い、
うんうんうん、
で今回わからないですねマリクマがね、外行っちゃいましたかね全部それにね。
そうなんですね、
そうなるとね、まあ何かはね花行きたいっていうんでね、多分それ勢い足ついちゃうと逆にペース速くなっちゃうでしょうし、
はい、
何とも言えないんですけどね、まあ極端にどうこうってペースにはならなそうなんでね、うん、このままそれでね今回真ん中枠珍しくね内か外ばっかだったんですけど、
はい、
いい枠引いたと思いますしね、まあチャンスあるんじゃないですか年齢とかでね人気下げるようだったら、
はいはいはい、
だって結構内容はねどのレースも良かったですから、
はい、
ということで
私も一瞬考えた吉野イースター先生の本命でございます。小倉で高松の宮記念だったら断然本命だったんですけど、
いやでも小倉も小倉でまた難しいよね
まあ難しいですよね。
だから要はあれだね、馬場がどうなのかっていうのはね、 あんまり早すぎるとやっぱりしんどいですけど、まあ、かといって道悪がねいいって感じもないんで、まあ、そこそこの、ね、
はい、
時計で決まってくれる、
わかりました、うん、私は吉野イースターではなく3番 AT マクフィーでございます。
お、僕も考えましたよこれは
似たようなこと考えてるんですね。今回結構迷いませんでした本命、
まあ何頭かにはね
そうそうそう、うん、だからなかなか決まらなかったんですけども、まあこの馬にしたというのは京阪杯勝った時は中段後ろで足が溜まっていて、まあ、ルガルを倒したということで価値があります。で、シルクロードステークスはまあ、若干前目の競馬だったんで足が溜まっていなかったかなというところがあって、その中でも0秒33の8着頑張ったと思います。ですからまあ前が飛ばす展開で、まあ、中段後方に構えて足が溜まっていればかなり紛れのあるメンバーだと思うんで、馬券圏内ならあるんじゃないかということで本命でございます。
いやそうですね、さすがですね
でもなかなか本当にどれも買いたくなるメンバーなんで、
まあ、じゃあ全部買ってください
全通り、
はい、
そんなお金ないですね、大江さんじゃないんで。
いや大江さんはケチりますから、それが来ますから
ひどいこと言うな、うん、本当いないからって。
そんなことないですよ、それだけだってお金持ってるってことですから、
ね、ああなるほどね、
お嬢様ですからね
そうですね、過去元
元です
いつもの返しがなかったという ね, ね本人がいないから、
本人がいないで僕が心の声を、
そっかそっか先生の心の声だよそれは
そうですか
ということで中京のメインの第56回高松の宮記念スタート予定時刻は日曜日の3時40分です。メールに参ります、
はい、
ウドの大木さん、4月に入りますということはこの番組も20年目に入りますね。来年の4月にはぜひ20周年記念のイベントをお願いします。
ですか。じゃあこの番組が始まった時に生まれたお子様も成人式を迎える、ええ、
すごい長くやってますねこの番組。
いやこの番組 でね聞きながらおたまじゃくしを出した子がもう立派な大人になる、ね、びっくりですね。
いや20年目にしておたまじゃくしで盛り上がるというね、
はい、いやいいじゃないですかね、え長いことやってますけど、よくまあ続いてますね、
まあでもね一貫して出ていらっしゃるのは先生ということで。
そんなことないですよ。
さすが先生の番組。
違いますよ、みんなの番組です。
みんなの番組。そうですか。
ででん、みんなの番組。
20周年記念のイベント
ないですね。
そもそもねそういう機運が盛り上がらないじゃないですか。い
や20周年って初めて聞きましたか今。ああそうだったんだって
言われてみればそうだったみたいなね。
まあでもまああれじゃないですか、中継とかやってまあ記念みたいなもんじゃないですか。
ありがたいことでございますね。
ねまた次あるかとか知りませんけど。
じゃあ、 あの中継関係ない単体の特番とか行って
誰がやるんですか。
いや先生がまず出るでしょ。
何をやるんですか。
何をやりましょうね。
特にメールを読むだけで終わりますよ。
この番組の20年を振り返るみたいな、
振り返るいやあんまないな。
そうすると小塚アナウンサーが出ることになります。
いやいいんじゃないですか、全然小塚くん出てもね。小塚さんもねだって出てたじゃん、日曜日火曜日か
火曜日実況でね、
ねすごいもう出たくてうずうずして、下半身もぞもぞして
カットだよ。ということであの実は競馬ライブエゴーっていう番組は最初は先生は出ていなかったんですね。
ああそうです、だから最初は出てないんですよ。だから、ええ、小塚さんのねあれですよ、シコシコ番組だったらシコシコ一人でシコシコシコって
カットだよ、うん、
それだったら寂しいなってシコシコやるのは点で見に来たのが初めの
ペアでね。
そうたまたま暇だったからその時。
でも先生がなんで白羽の矢が立つんだろうね。
暇だったからじゃない。
暇だっただからって暇な人は他にもいるんじゃないですか。
いやわかんない、その時たまたま空いてた、そしたらこうなっちゃったとね、う
ん、まあでも暇な人とは言っても喋りができないと意味がないですから、何らかの素質を感じたんですよ、その誰かが。
誰か別におじさんそんな出たことなんてね、そうそうないですからね。
そうですよね、
別にアナウンス試験受けたわけでもなく、うん、
それは落ちるけどね、
うん、いやわかんない、おーおーおーって。
なんで歌なんだよ。
違うんです、そういうのやりか
合唱かなんかになっちゃったよ。あ
そうですか。
アナウンス関係ないですね。
まあなんですかね、やっぱりこういうテイストの人がいなかったからですかね。あんまし
確かにいませんよね。
まあね今は亡きね渡辺和明とか、ね、
いやいるいる、何言ってんだよ本当
に。ね、だからそういうねやっぱり人が減ってるんで、やっぱりいいんじゃないですか。
なるほどね。
ね、お色気番組昔からやってたわけですから。そのやっぱりね伝統の火を消してはいけないと。
なるほどね。
ちょっとでもかなり、ね、弱々しいですけど頑張っていこうかなと。
なんか先生そういうところのなんか自覚はすごい終わりなんですよね。
そりゃそうですよ、やっぱり歴史と伝統に重んじる男。
いや何の歴史だよ本当に、ね、もっと立派なものがあるだろうよ。
僕はあんまり立派じゃないです、しょんぼり
さかカットだよ。
あれですよ、しだれ桜。
何言ってんだ、言いたいだけだろ本当ね。ということで20周年記念のイベントで、はい、いいことを考えたんですよ。
何ですか。
デニムさん、
はい、
黒船賞の日の夜の競馬はとても盛り上がっていましたね、うん、あの場所に米田アナと藤巻大先生がいらっしゃらなかったのは何とも不可解ですし残念に思います。なので来年はぜひ高知競馬場から生放送しましょう、どうもといただいています。
あいいですね、ね、宮川さんの時も言ってましたけどね、ええ、高知でやりたいねって。
そうですね、
はい、いいんじゃない来年あたり
競馬やってない高知競馬場で特番をやるって。
寂しいね、照明も消えた中ね、真っ暗の中たどり着かないかもしれないよ。エレベーターが動かない。
ということでございまして、競馬ライブエゴ、お相手は米田と
藤巻でした。
それでは皆様また来週。